皆様こんばんは。月曜18時になりました。いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの秋代こと藤本秋代です。ここからは美しき技をお送りいたします。この番組は各地で活躍されている作家、職人、日本伝統文化の継承やものづくりに関するお仕事をされている方、また日本文化に精通した方々をお迎えし、その素晴らしく、そしてその美しい技についてご紹介する番組です。ものに対する価値観は人それぞれですが、作り手の一人として、また携わる立場として、そこにかける思いをそれぞれの立場からご紹介いただきたいと思います。本日お迎えのゲストの方はコスチュームジュエリー作家であり建築家、また文化服装学院ファッション工芸科ジュエリー専科の専攻の非常勤講師を務める高橋正明さんでございます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。高橋さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緊張してますね。
緊張してます。
今日はですね、コスチュームジュエリー作家、建築家、文化服装学院ファッション工芸科ジュエリー専攻の非常勤講師とですね、いろんな役を持たれる高橋さん。
そうですね。
これどれがメインですか。
そうですね、今はジュエリー作家、はい、という形でジュエリーの制作、はい、デザインに携わっているのがメインですね。
なるほど。ちょっとじゃあ簡単にですね、自己紹介の方をしていただいてよろしいですか。
はい、はい、今ほとんど受け継ぐ人がいないと言われている寄せ物という技術で、うん、コスチュームジュエリーを作っているんですが、はい、その寄せ物という伝統技術なんですけど、うんうん、その技術を認知普及するために、うん、2012年に正明高橋という自分の名前 の、はい、コスチュームジュエリーブランドに立ち上げました。はい、そこから今2014年に、うん、御徒町と秋葉原の間にある山手線高架下の 2K540 というところで正明高橋というショップを立ち上げまして、はいはい、今そこで私の作品を通して寄せ物という技術の普及活動という形でブランド運営しております。
なるほど。これコスチュームジュエリーはいわゆる、ピアスだったりイヤリング、あと
ネックレス、はい、ブローチ、
はい、あとティアラなんかも作ってますよね。
そうですね、はい、もともと私の家が、はいはいはい、アクセサリーの製作の会社でして、
はいはい、
そういったティアラとかネックレスとか結婚式に使うアクセサリーの製作を専門にやってた会社なんですね。
そこがメインってことですか。
はい、そうなんです。ティアラとかっていうのはやっぱり物が大きくて、はいはい、その寄せ物っていう技術が、うん、すごく、なんだろう、地道に続いてた技術でして、
ね、はい、寄せ物っていうのはこの一個一個のパーツを寄せていってつなげていってで形に作るっていう感じですよね。
はい、そうです。一つ一つのパーツをローズ付けという溶接で一個一個つないでいってプラスしていく作り方ですね。
なるほど。それってティアラにするのは大変ですよね。
そうですね。
ねえ、うん、出来上がったところしかこう目にしないので、まあ、普段日常につけるものではないので、はい、なんとなくイメージしにくいですけど、はい、あれ結構カーブですよね。
そうですね、立体的っていう表現がいいと思うんですけど、
ね、頭にそぐわさないといけないし、はい、
そうです。 3D で作るような形になるので、はい、それはやっぱりちょっと技術が必要で熟練の技が必要になってきます。
で、まあ、ティアラでは普段こうつけになる方はそんなに少ないのでっていうので、今のいわゆるコスチュームジュエリーというアクセサリー系統のものができてきたっていう感じですね。
そうですね、はい、なるほど。ティアラばかりでは寄せ物をやっぱり伝えていくのが難しいので、はい、もうちょっと身近なイヤリングとか、ね、ブローチとかネックレス、そういうのをデザインして はい、普及して、うん、みんなに知っていただきたいと思ってます。
なるほど、ね、でもあれですよね、はい、すごくそのピアスにしてもなんだろうな、ネックレスにしてもすごくこうつきやすいサイズ感だったり、
はい、
色合わせがこう楽しめたりだとか、はい、そのスワロフスキーの色展開ってすごいじゃないですか、やっぱり。
そうですね、はい、スワロフスキーって本当あの世界で初めてはい、はい、ああやってクリスタルガラスをカットして、はいはい、それでたくさんの色を作った会社でして、うんうん、100年以上前の会社なんですが、はい、スワロフスキー社ができたことによって、はい、このコスチュームジュエリー一挙に展開が、
なるほどね、
広まったんですよね。
あれカラーバリエーション何色ぐらいあるんですか。
本当百何十色あるみたいなんですが、
はい、
あの定番カラーもあれば新作で新しいカラーができて、それでもちろんあのなくなっていくカラーもあったりするんですが、
なるほど、ね、
はい、全部在庫持ってるのが大変なことで、
いや大変だと思います。あれだってカットもそれぞれ違うじゃないですか。
そうなんですよ、サイズとか、
だって色が百何種類あって、あ、
はい、
サイズも何ミリ何ミリ何ミリの、まあ、丸い一つにしてもですよ、
はい、
何ミリから何ミリまで揃えてもですよ、
はい、
かける何個でしょ、
はい、
さらにフォルムが違うのの、はい、また大きさ違い、
はい、
さらに何個、
はい、
いや果てしないですね。
うちの工房は葛飾区にあるんですが、はい、壁3メートルぐらいはスワロスキーのクリスタルの在庫ですね。
マジですか、
はい、
いや私自分もこうものを作るので、はい、そのなんていうんだろうな、その素材 の、 あのストック、
はい、
これも職人ってないと嫌じゃないですか。
そうなんですよ。
ないと嫌じゃないですか、
はい、
そのあるものが前提でものをこう、ね、作るのでデザインするし、
はいはい、
これねないとね、うん、嫌なの分かりますけど、
はい、
こんなに抱えててどうすんだっていう生悩みもないですか。
あります。もうこれ何十年も前のクリスタルだなって、まあ、スワロスキーのクリスタルなんで、うん、まあ、年数置いてても大丈夫なんですけど、
変色とかはしないですよね。
変色とかしないですね、ちゃんと保管方法が良ければ。
はい、なるほどね、もともとガラスですし、
はい、
でもスワロスキーの輝きってすごい綺麗ですよね、やっぱりね。
そうですね、
うん、
宝石ともまたちょっと違うんですが、
ね、
独特な、はい、スワロスキーのクリスタルの輝きっていうのはありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
本物のまたダイヤモンドとは違う奥ゆかしさ、はいだったり、
はい、
その色の良さだったり、
はい、
組み合わせることによってそれの方のオリジナルの色合わせができるじゃないですか、
はい、
でもさすがに今聞いた話でその何百種、まあ、何通り何百通りって考えると、
はいはい、
これ私決まるのかなっていう心配
あります。、
ね、
あります。
お客様来て、
はい、
ワークショップとかもねされてますよね。あれは
してますね。
パーツを選ぶんですか。
はい、ちょっと全部初めから作るのは大変なので、
はいはい、
こちらでカラー枠といってある程度5席とか3席入る枠を用意してるんですが、そこに好きな色を選んで、
はいはい、
自分の好きな色を、う
ん、組み合わせ
できますよっていうのをワークショップやってるんですが、
はい、
3席選ぶのにたまに1時間ぐらい悩まれる方とか、はい、
いや、
いらっしゃったり。
悩むと思います。
はい、
ね、その3色を選ぶじゃないですか、
はい、
で、まあ、3色例えばリングを作ったとしましょう、
はい、
3色のリングができたら、
はい、
次人間ってね欲望が出るわけですよ、
はい、
これに合わせるピアスが欲しいなとか、
うん、はい、
ね、発展していく中で、
はい、
いやそれ考えたら、
はい、
ここにつけることだけじゃなくて手にね、
はいはい、
手の色に馴染むだけじゃなくて顔写りもいいものが今度欲しくなってくるわけでしょ。
そうですね、
それはね1時間かかると思います。いざまあこれにしたけどどうしようかなみたいなね、
はい、
今私たち提案する側としてはですよ、
はい、
これお客様立場じゃなくて今度提案する側としては、はい、まあそんなに悩まなくても、うんうん、大丈夫とか思ったりするんですけど、
はいはい。
でも客から目線でいくと、いや、はい、悩むと思います。
そうですね、その時にズバリ的確になんかアドバイスできればお客様も納得して、
う
ん、すぐそこで決定するんですが、
高橋さんのセンスですね、
はい、そこでちょっと私の方も悩みがあるとお客様も悩むっていう傾向があるかもしれないんですよ ね、 なんとなく最近分かってきて。
なるほど、ね、はい、でもなんかお店にその展示してある商品だったりとか作品だったりを見ると、はい、なんとなくこう高橋さんの提案する色合わせがもうすでにできちゃってるの で、
そうです、ね、
はい、イメージはしやすいかなと思いますよ ね、
そうですね。
ちょたまにこういう私みたいな、
はい、
ちょ変わり者がいると困るかもですけど、
はい、 そうですね、藤本さん
の組み合わせみたいなね、う
ん、でもだいぶ藤本さんのはね、
なんとなくね、
そう、昔からちょっと知り合いだったのでなんとなくこういう方向に
ニュアンスは伝わってるみたいな、
伝わってます。
今日もあの新しくね一個あの高橋さんの作品をねゲットさせていただいて、
ありがとうございます。
多分この作品のなんていうんですかね、私その作品が出来上がるまでの工程だったりとか、はい、やっぱりそこにかけられる技っていうのにやっぱり美しさっていうのを感じてるので、はい、それをなんかこうリスナーさんに伝えれたなと思うんですけど、はい、そのあたりはちょっとね細かいそのモチーフだったりっていうのは、はい、後半に行きたいんで、後半にねお話してもらおうと思うんですけど、はい、あの一時期フィンランドの方に留学してたっていうのを聞いてるんですけど、はいはい、フィンランドはどの関係で行かれてたんですか。
もともと私はあの建築をやってたんですが、うんうん、大学時代は、うん、あの建築学科に行ってたんですね。
なるほど。
もともとファッションをやりたくてファッションの学校に行きたかったんですが、はい、父の反対がありまして、はい、でデザインできる大学ってどこかなって思った時に建築学科だったらデザインできると思って、
なるほど、
で建築学科に進んで、でどっぷり建築の設計にはまりまして、で建築の中では実はフィンランドっていうのは結構注目されてるところでして、ご縁があってフィンランドの、はい、ユハ・レイビスカという建築家のところ、はいはい、今では人間国宝みたいな方なんですが、そこの設計事務所で仕事をすることができて、
そのフィンランドでもう働いてたってことですね。
そうです、はい、
なるほどね。
そちらで2年間働いてまして、そこから日本に帰って、
なるほど、
来たんですね。
なんかファッションデザイナーをしたかったけど、あのダメ出しされて建築家に行った割にはですよ、
はい、
結構本格的じゃないですか、
はい、結構みんなが憧れる建築家のところに行けたので、
そのデザインしかり、はい、その設計技術しかり、はい、それまあまあ 今でいう今、ね、寄せ物っていう技術しかり、はいはい、なんか私はこう通じるものがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり組み立てっていうことだったりとか、
ね、
基礎の部分 の、はい、そのライン設計だったりとか、
はいは
い、いやそれがあるから、いわゆる建築の学びがあるから、はい、その寄せ物での、はい、あのラインが出せるんじゃないかなと私は思うんですけど、
ありがとうございます。
だからなんかすごい惹かれるんですよね。
本当そういう感じだと思いますね。普通のジュエリー作家だけで、ね、あの勉強してきた方とちょっと違うなって思うところが、
やっぱりそうですよね。
そのデザイン のコンセプト、ストーリー作りからまず、ちょっと建築の空間的なこととか、そのディテールのこととかのイメージの作り方がまず違いますし、あと寄せ物ってそういう決まったパーツ、スワロスキーって実は工業製品なんですね。全部サイズ、形サイズが決まってて、実は建築も大体自由に作るって意外と難しくて、やっぱり工業製品のものを集めて、オリジナルの空間を作るんですが、それを寄せ物っていうのは一つ決まったパーツを形並べて、はい、それでデザインを作っていくんですよね、
は
い、多分彫金とかで自由に今までやってた方だとすごいやりづらいデザインだと思うんです。ストレスがたまると思うんですよね、
逆にね、
はい、だから私の場合はそれがもう元から
元があるから、
はい、あるから、うん、これでこうデザインすればいいんじゃないかなっていう転換、発想の転換ができるので、
なるほどね、
今は楽しくやってますね。
でもそうですよね、はい、なんかそんな気がしましたね、意外にこうつながっているなと思って、まあ、その寄せ物の、なんて言うんだろう、形成されたデザインのものがそれ一つそれぞれによって違うと思いますし、組み上げられていくものって絶対同じものはないと思うんですけど、はい、これ高橋さんだからあのデザインがあるんだなとかね、
そうですね、
うん、って思ってフェイスブックの記事を見るときは多いです、は
い、ありがとうございます。
なので今日ゲットしたあれも、はい、うわこれすごいと思って
ありがとうございます
これはねまたちょっと後半にね、はい、聞きたいなと思います。一度ジングルを挟みたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それではですね、ちょっと具体的なその商品について、
はい、
まあ、私は商品というよりは作品だと思いますけど、
はい、
今日私がゲットした、
はい、
ピアスですね、
はい、
あれお題は何でしたっけ、はい、
ニューロン
ニューロン、
はい、神経細胞ですね。
神経細胞ですよ皆さん、はい、神経細胞っていうのがねお題につくことが不思議ですよね私私すっごいね、はい、自分が、はい、その作品なり商品に名前をつけるのが苦手なんですよ、
はい、あ
すっごい苦手なんですよ。
逆にね僕は名前とかなんか先にストーリーが浮かばないとものづくりができないタイプなんですよね。
ということはそのニューロンが先に出てきて、
うん、そうですね、うん、まあ、ニューロンがすぐ出てくるわけではないんですよもちろん。
なるほど、
うん、
それまでには、
まあ、実は、うん、まあ、今体の中っていろいろビジュアルで見れるじゃないですか、うん、それを NHK スペシャルでね、はい、人体っていうシリーズをやってた時に
それを
なんて神経ってこんなキラキラ輝いて綺麗なんだろうって言って、
うん、
そうなんか電気信号に置き換わって、
うんうん、
実はそのシナプスっていうところでつながっシナプスっていうのは神経細胞がつながってないところ、はいはい、そこを電気信号がパッて、
うんうん、
飛ぶらしいんです。その時に光ってるっていうような話を聞いて、人間の中って実は宇宙みたいにキラキラ光ってんじゃないかなっていうような、
なるほどね、
そこからも私のイメージの転換ですよね、
うん、
そう、その神経細胞を、うん、宇宙みたいに光ってるものをジュエリーにできないかなと思って作った作品がニューロンっていうシリーズで。
なるほど、
はい、
これねラジオなので見せれないのが残念ですけどね、うん、Facebook に載せときます、
はい、
私結構好きで
ありがとうございます。
ブレスレットがね、はい、これ掲載された時も東志さんこれ何って言ってなんか私にはちょっとブレスレットにオブジェみたいにしてね写真撮られてたので、はい、ブレスレットに見えなくて、
はい、
でもなんだこの素敵なものはと、うん、なんだこのトゲトゲした感じと、はい、でもトゲトゲした中にもあれ一個一個がパーツがちょっとクリッと丸いじゃないですか、はい、
そうですね、
ああいう形私好きなんですよでなんだこの曲線はと、
はい、
このトゲトゲしたの中にある曲線が私は好きだなとか、うん、こう収まった感じにね、はい、なんていうのかな、なんて言うたらいいのかな、
うん、
わかります、お団子をこう伸ばしたみたいな感じ
ね、
そうですね、極端に言えば、
はい、
あのフォルムがね、うん、私は滑らかだと思うんですよ。でも全体に出来上がっているものはそうは見せないじゃないですか、
はいはい、
あれすごいなと思って、
すごい、でもやっぱそこまでね見ていただけるものづくりしてる藤本さんだからねもうよく見てるなって今話聞いてて感じますね。でもそういった方にね、うんうん、なんかすごいっていうのを知っていただけるっていうのはすごい職人、うんうん、妙につきますね。
でもなんかその寄せ物って点と点をつなぐじゃないですか、
う
ん、
はい、
でその点と点をつないで、まあ、形のあるフラットなものの点をつなぐのと、うん、
はい、
曲線と曲線の点をつなぐのはまたこれ技術が絶対違うと思いますし、
はい、違います。
でもそれをなんて言うんだろうな、お客様には分からないようにしないといけないでしょ、
はい、
あれって、
はい、
どこでつないでんのかね、まあ、分かりますよ、はい、それは直角でつないでるの分かりますけど、うんうん、でもその接点が見えないようにするこの技術、うん、
はい、
これすごいなと思うんですよね。
そうなんかね、私今自分ではできると思ってやってるんですけど、
はい、
今文化服装で教えてて、
はいはいはいはい、
そう結構難しいってことが最近分かりました。
難しいと思う、はい、
うん、生徒に教えるのに、
うんうん、
これってできるものなのかなと思ってたら
意外とできないでしょ、
難しいんだっていうことが最近分かってきて、それを分かりやすく説明するっていう技術も、
そうです
ね、うん、今はねちょっと新しい方向で、はい、考えてますね。
これ人に教えて気づきますよね。
教えて気づいたこともあります。
難しさってね、
はい、
なんて言うんだろう、訓練しているというかね、
はい、
もう体に染み込んでいる技術じゃないですか、
はい、
それをやらせようと思った時に、うん、言葉にしたらすごく短いんですよ、
はい、
溶かしてつけるこれだけなんですよね、うん、なんか私も皮で言うと切って貼って縫うこれしかないんですけど、
うんうん、
でもそこにはなんだろう、この
そうですね、
切れ目がきちっといってないといけない、うん、その点の点は大きくちゃいけないとかね、
うんうん、そうありますあります、
そういうのがね、うん、絶対あると思うし、うん、その言葉では伝えきれない難しさ、はい、
うん、
でもこれを伝えなきゃいけない試練、
そうなんですよなんて、ね、ここが何度になったら、うん、銀炉が溶けるからって、うん、何度になったらっていうの、うん、温度計を常に当ててるわけでもないですし、
感覚ですもんね、
う
ん、
あとね、うん、その冬でやるときと夏でやるときの温まる
そらそうです
スピードも違うから、
外気で、うん、
その、うん、 感覚も違うんで、うん、まあ数こなしてきたのかなと今では。
そうですよ、こなしてますよ。でもその学生さんは大体は授業を受けられて、はい、その寄せ物の技術をやっぱり日に日にこう、ね、訓練鍛錬していくと思うんですけど、はい、どれぐらいでできるようになるんですか。
いや結局今年初めて文化服装学院 の、うんうん、あの前期に、はいはい、授業を持たせていただいたんですが、基本ジュエリー学科の学生さんで2年間はローズ系の技術はやってたんですけど、
もともとね、
はい、うん、やっぱり寄せ物って言ってちょっとまとまってそのローズ系すると、うん、やっぱりちょっと商品までするようなローズ系はできないんだけど、一応くっついてるぐらいのところまでは、うん、
なるほど、
できましたけど。
私できるかも。
あ、できるかも。今度チャレンジしてみてください。
いや苦手かも、うん、もう未知の世界はね、わからないですからね、うん、でもそうですよね、うん、だって温度が冷えたら固まるわけだから、はい、それはその時にはきちっともう形ができてないといけないってことでしょ。
はい、そうですね。
いや難しいな、できる気がしないな、うん、ってなったらね、やっぱりね、はい、あの曲線っていうのはね、はい、どれだけ難しいのかなと思うんですよね。
はい、もっと大変になりますね。
あと他にはどんなシリーズがあるんですか。あのニューロンは私が大好きで今ご紹介しましたけど、
ね、最近ちょっと、チャレンジしてるもののシリーズが、はい、セルって言って、
セル、
はい、こちら細胞を、はい、個性的な細胞をイメージして、はい、作ってるシリーズなんですが、
なるほど、
うん、これも人体の中の、
また中ですか、
うん、はい、シリーズなんですけど、うん、ちょっとこの、ね、人体の中に入っていくっていうのはデザイナーとして多分必然な時代になってるのかなっていうような、うん、形で、昔はやっぱ植物とか動物とかのデザイン、うんうんうん、そういった、はい、目に見えたものを、はい、あのデザインするっていうものがほとんどだったと思うんですが、今体の中まで見える時代になってきて、うん、それで細胞っていうのも、まあ、ちょっとねそれもいろんな本とか読んでて、うん、細胞っていろんな細胞があって、うんうん、形もいろいろあって、
うんうんうん、
だったらもうアクセサリーで、うん、なんかそう楽しげな、うん、
細胞を、うん、
表現できないかなと思って今まではあの、うん、作品としていろんなとこでニューロン欲しい方にはニューロンのこの形っていうのを同じものを作ってたんですが、うん、今回のセルに関しては、うん、もう自分が楽しんじゃおうと思って、うん、全部1点ずつ、
そうそう、
はい、
全部1点ずつ、
はい、
もうあのなくなっちゃったらもうないよ
ないよみたいな形でその時に、ね、あのまあ、ジュエリーって、まあ、いろいろ選ぶ楽しみもあるじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、うん、
そういう時に共感した、うん、色とか輝きとか、あと細胞のその周りの細胞膜の形もいろんな形があるので、そこの共感したものがあったときは多分その方の、うん、体の中のどこかの細胞が共感したものですよっていうことで、うん、ぜひ、
ね、
うん、お選びくださいっていうような形で作ってるもの
が、あれもなんかこうねひねってあったり、はい、こう、
ね、
形も丸じゃなくて、うん、はい、なんて言うんだろうな、ちょっと
アメーバみたいな
形
だったり、
ね、大きかったり小さかったり で石の色もねいろいろなのがくっついてますけど、
はい、
うん、でもあれもあれですよね、その曲線でネックレスにできたりだとか、はい、まあ、もちろんピアスになってるのはちょっと無理ですけど、うん、はい、いろんな活用の仕方ができて、はい、
あ、ね、そうですね、あの今ペンダントトップの細胞があって、うん、そこにチェーンを引っ掛けて
ペンダントトップの細胞があるってなんかおかしな表現ですよね、はいは
い、でもあの、うん、ピアスとかイヤリング、ね、あの耳用の細胞も、
はいはいはい、耳用の細胞可愛かったです、
はい、ありますので
ちょっと気になったんですけどね、
はい、まあそこからいろいろとちょっとね一つだけじゃなくてちょっとあの群を成した細胞とかのブローチ作ってみたりとか、
なるほどね、
はい、あとリングとか細胞のリングとか、
あの細胞たちが集まるんですか、
はい、はい、ちょっと集まるシリーズもちょっと作ってみたいな、
うにょうにょうにょって、
はい、そういうのもなんか作ってみたいなとは思ってますね。
まあなんか豪華ですね、うん、あとなんか結構曲線でなんていうのかな、前にこう立体になる部分とかも出てくるので、
あ、そうなんです、ね、はい、
ちょっとあの空間の、ね、うん、楽しさが、はい、できますよね。
ペンダントだと重ね付けとかもできるので、
贅沢ですね、
はい、あの次来た時に兄弟の細胞を探していただいてペンダントに、
ぜひあの、うん、親子の細胞とか兄弟の細胞を5つぐらい買っといていただいて、
そういう、
ね、日によってね、
日によって
付け替えていただく、うん、あ、いいですね、
毎日違う細胞をつけていただいて
今日はこの細胞、はい、もしかしたらあのお客さんによったら細胞に名前がついてるかもしれない。
あ、そうですね、うん、太郎とか、うん、次郎とか
うちの太郎がさ いや楽しいですね。いやみんなね、あの見に行っていただきたいですね、ショップの方にね。ちょっと最後後半あのエンディングの方でお店の紹介をさせていただきたいと思いますので、はい、はい、ではエンディング入ります。それではですね、あの実際にどちらでお買い求めいただけるかなというところで、お店の場所をちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、はい、あの東京の JR 山手線の高架下の秋葉原と御徒町の間の 2K540 という、はいはい、高架下にある施設なんですが、日本のものづくりをテーマにしたブランドが約50件入ってるあの、うん、施設なんですね。
50件も入ってるんですね。
はい、あのカバン屋さんだったり、はいはい、あのストール屋さんとか、うん、あと食事できるところもあったり、ジュエリーアクセサリー屋さん、はい、いろいろあるんですが、あのその中の一件として、はい、正明高橋アトリエショップという形で、はいはい、私のショップを展開しております。
わかりました。 2K540、はい、JR 山手線のこれ御徒町の方が近いんですか。
そうですね、駅としては御徒町からの方が近いですね。
まあ、JR 山手線御徒町で下車して 2K540 を目指していただいたら、はい、その中の一角にキラッキラしたお店がありますの で、
そ、 うです、ね、
そこがあの正明高橋さんのお店ですので、ぜひ皆さん覗いていただきたいなと思いますね。はい、あとお店の方で、ワークショップとカラースワロフスキーのワークショップ、
はい、
これは随時受け入れている。
そうですね、あの、うんうん、先ほど言ったあの空枠を用意しているところに、はいはい、あの好きな色を入れて、あのピアスとかペンダント指輪を作れる簡単な、はい、ワークショップ、はい、そちらは常時やっております。
わかりました、はい、あと寄せ物ジュエリーのデザイン体験サロン、はい、これは予約制。
そうですね、こちらは予約制で、
これは要はフルで、はい、自分でデザインして作っていただくっていう形ですね。はい、はい、
そうなんです。
はい、わかりました。あとこのあたりのワークショップ情報だったり寄せ物の体験サロンだったりとかは、はい、ホームページが一番わかりやすいですか。
そうですね、ホームページからご覧いただけると、う
ん、インターネットで検索するときにカタカナのマサアキ、あとひらがなで寄せ物と入れていただいたら、
そうですね、
ホームページとかフェイスブックインスタの検索結果が出てくると思いますので、はい、そこからアクセスをしていただきたいなと思います。
はい、
もう一度言いますね。検索ワードはカタカナのマサアキ、ひらがなで寄せ物、これを並べて入れてください。そしたらマサアキ高橋の、ページが出てきます。で、もしお店の場所が分からなかったらこのホームページからアクセス見ていただいて、はい、来ていただければなっていう感じですね。
はい、はい、お待ちしております。
はい、高橋さんいつもいますか。
私は夕方はだいたいいますね。
あら、朝はいないんですか。
は
い、
朝は、はい、
ただあのスタッフさんは、
はい、スタッフが、はい、
どなたかいらっしゃる
ので、
はい、もしあの高橋さんに会いたかったら高橋さんアポを取っていただいて、
は
い、
そうですね、はい、あのフェイスブックとかで、
はい、そうですね、
つながっていただけたら、
そうですね、
はい、メッセージ入れていただければ、はい、調整もできる日もあります。
はい、フェイスブックの方も正明高橋で調べていただいたらつながりますので、はい、そこからあの検索かけていただきまして、あのアクセスしてください。皆さんもですね、ぜひこのキラキラをですね、あのまた新年の楽しみに、うん、ね、自分へのご褒美にしていただければなと、私はとてもあの思いますよ。
はい、ぜひ皆さんキラキラしましょう。
皆さんキラキラしましょう。はい、またあの番組のですねホームページの方にもあのこちらの今回の記事の情報をですね随時アップしておりますし、私のフェイスブックでもあの美しき技のページにもあのアクセス情報アップしておりますので、そちらから皆さんアクセスしてください。それではありがとうございました。また来週よろしくお願いします。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。